郎ラジオカフェおはようサンドス、1月の23日の月曜日417回目のラジオカフェです。どうぞよろしくお願いします。皆さんおはようサンドス。
おはようサンドス。
今日もえらく朝から散歩したけど無事に朝起きられましたです。やらか寒い日で、今日はなんか天気予報聞いてますと、もう9時から雪降る言うてはりましたけど、まだちょっとねこの三条のあたりは
ちら
ちらっていうぐらいの感じですけど、どうももう警報が出てるとこもあるみたいです。境にちょっと帰りとか、特に今日の夜とかね、遅なら張る方は十分用意してもうて気ぃつけてお出かけやしとくりやす。さて毎週の月曜日この時間は喫茶店のラジオカフェをからテーブルを囲んでハローラジオカフェおはようサンドスを生放送でお送りさせてもらってます。今日の進行役は京言葉の会の花橋玲子です。どうぞよろしくお願いします。では今日テーブルを囲んでおやす方をご紹介させてもらいます。日経四世で国際フリーランスジャーナリストのエイミー辻元さんです。おはようさんです。
おはようございます。
今日はトランプさんが就任した直後ということで、もう言いたいことをいっぱいお待ちと思いますけどもどうぞよろしくお願いします。
こちらこそ。
はい。それから同志社大学社会学部のメディア学科教授の小黒淳先生、
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしく。交通整理の方もよろしくお願いいたします。それから三条油の工事の久田アンスアートインダストリーの3代目のご主人で美容家の久田茂雄さんです。おはようさん。
おはようございます。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
そして今日のゲストですけど、山科区にお住まいの石飛玉さん、かつてシベリアに抑留された人で日本に帰れた人を訪ねて今日までビデオで記録する活動をずっとされているということで、今日はその話をゆっくり聞かせていただこうと思ってます。おはようさんです。
おはようございます。
石飛玉です。よろし
くお願いします。
今日山科は雪は大丈夫でしたか？
いや、朝ここと同じでチラチラです。
チラチラ。そうですか。気管証言ということでね、今日お話をいただくということですけども、はい、ちょっと最初にこのラーゲリーから帰ったオールドボーイという名刺に書いていただいたんですけども、このラーゲリーっていうのがうちらにはちょっとよく分かってないんですが、何度しやろう。
ラーゲリーっていうのはソ連の強制収容所のことなんですけども。
そうですか。
気管証言、ラーゲリーから帰ったオールドボーイたちっていうちょっと長いタイトルなんですけど。
なるほど。そういう意味です、
はい、
収容所にいた人はっていうことです、ね、
強制的に
収容所そのもののことを言うの
が。そうですね、はい、
そうですか。なんか地域かなと思ってちょっと初めに、
はい、すみません、分かりにくくて。
シベリアに抑留されて、
ね、
その抑留された場所をラーゲリ
ー。ああ、なるほどね。また厳しい話になると思いますけど、どうぞよろしくお願いします。
そう、
それではニュースです。京都新聞ニュースから3つお伝えします。まず1つ目、道田美術高校移転方針ということで、京都市と京都市教育委員会が中京区の道田美術工芸高校を下京区の京都駅東地区へ移転させる方向で計画してはることが昨日までに分かりました。京都駅の東地区には2023年度に西京区にある京都市立の芸術大学がキャンパスごと全面移転して ます。今後この大学の移転整備基本計画案に盛り込んで市民の人からこういろいろ意見を聞くということで、道田美術工芸高校は下京区の京都駅の東地区に移るというお話です。2つ目です。大政奉還振興ということで、大政奉還150周年を記念したシンポジウムが22日、京都市中京区の立命館大学スジャクキャンパスで開かれ、およそ400人が参加しはりました。日本が近代化する転機となった歴史にゆかりが深い徳川家と土佐山内家の両当主や学識者を交えて幕末期を生きた先人の功績と歴史的な意義を考察するということです。大政奉還進歩ということで行われたということです。3つ目はちょっと楽しいお話で、象温泉ということで、アジアゾウが飼育施設のプールに張った温泉に入る象温泉が昨日京都市動物園で初めて披露されました。寒空の下、象たちは湯にほっこりと浸かったりはしゃいだりしてました。京都市動物園では去年の冬まで猿温泉を実施してましたが、猿は高齢化のためか温泉に入らなくなったということで新しい冬の風物詩になったらと、この水浴びの好きな象のために象温泉ができたということです、まあのどかなお話です、はい。象さんは喜んでくれはりましたやろか、ね、ゆっくりとはしゃいで使ってたいうことですとかに、おいやったん違いますちゃうかな、特に寒かったしよろしいしたな、はい、ということで3つお伝えしました。特別ニュースでありまへんやけど、昨日、うち の, あの京言葉の会手前味噌ですまへんけども、ちょっとここであの紹介しちゃって、このラジオカフェも講演していただきましたんですけど、昨日ね清願寺さん、この新京区にあるで、あの1年で1回だけでしたけども、ここ発表みたいな形でサロンを開かせてもらいまして、幸い、まあ、100人ぐらい集まらったら嬉しいな言うてたのに超えましたんや、でプログラムも100人しか用意してなかったらしくて、まあおかげさんでね104人ですけど、まあ、それがまた4人超えたいうのがすごいでしょ。でも中身もね、あのいろいろこうこれまでもう13年経ちましたからね、いろいろこう会話もちょっと中身のあるもんにいろいろ変えたり、歌を歌ったり、それからあの源氏物語のあの一節をあの1000年前の音声で語るということで、うちの代表がだいぶ苦労しはって、あの生でその昔のこのふわふわっとした言葉があるんですけども、それをあの読んで聞かすということを試みてくれはったんで、なかなか面白いと思いますね、はい。残念ながらもう行っておられない方はちょっと損してはりましたな、はい、またぜひね機会見てこういうのをね、あのこのラジオでもお伝えできたらな思いますんで、またどうぞ、あのラジオ聞いてくれてはる方も興味持たはったらご連絡ください。今日言葉の会の宣伝でした、失礼しました。まあ、あの皆さんも特にこう興味深いニュースとか質問はどうでした？
あのよかった、
エミさんお相撲お好きでしたよね。
そうですね、
やっと優勝をしましたけど、
彼大好き、
あ、うちもねもうホッとしました。あれもうね、また今年もあかんかと思うぐらい、もういつもね最後の最後で、ね、涙飲んだって、もういよいよ年齢も年齢としたし、
30歳
した、ね、
はい、佐田さんはどうです？
あ、そうね、よかったですね。で横綱なら春みたいです ね,
なってくれはったらね、やっぱ最後大関よりもね、うん、横綱になってくれたらちょっと活躍してもらわんとな、
若乃花以来だそうですね、日本人横綱がね、
19年ぶり。
あ、そうですか、はい、それはまたそれはそれでね、まああんまりねどこの国っていうのは言わないけど、トランプさんなんでみんな誰でもねやっぱり日本の国技を大事にしてね、強くなってくれはったらよろしいですけど、まあそれはそれで
日本人最後のということになるかもしれない。
ね、ぜひまたね、
あとまた19年待つとか、
そ それは素晴らしいですね。ぜひ横綱になってほしいと思いますけど、ね、
あとあの十両に裏手あります。あ、
私も大好き。
あの鳥羽高校の出身なんですね。
そう
ね、あの
そうなんか面白い技したね。
イゾリとかこの中の稲葉馬みたいな、
そう、
はい、そうね、あれも何年かぶりに出た技とか
で、そうですね、はい、私獣医師をしてはりましたから、来場所はあの幕内入られますね。
そうです、
はい、楽しみですね。
まあね、ちょっと楽しみがまたね、その
でとにかく昨日白鵬を転がしてくれたのが一番嬉しかったって言って。
それで白鵬さんもなかなかね、休場した後もまた頑張って強すな、やっぱり。
そう、偉いね、
彼も。ちょっとなんか体小さならはったみたいな感じしましたね。
でもよう頑張りました、ね、ということで、まあ、相撲の話も山ほどいろいろしたいことがあってもそればっかりも言うてられへんし、誰もへんし、特にあの今週はいろんな行事の多いところでね、あの厳しい話、いい話、いろいろありましたんですけども、じゃ あのエイミーさんに移る前に、ね、ちょっと1曲、ね、聞いていただいてからということにしたいなと思います。最初の曲は中島みゆきさんの曲ですか。はい、今あの中島みゆきのライブをね、映画でやってはりますねんか。
映画
で、中島みゆき還暦すぎはったんですけど、映画でライブを2時間くらいやってくれはるんですけど、これ私ファンですね。今日なんか私の話ばっかりして申し訳ありませんけど、もう今月は忙しをして、アコヤはあの玉三郎は見なあかんし、中島みゆきは見なあかんし、相撲は見なあかんし、トランプさんのことは聞かなあかんしということで、今からちょっと曲を弾いていただきたいと思いますけども、これはあのちょっとあの、その瓦礫のね、あのになってしまった自分の国っていうのを思いをこう馳せながらね、作られた曲なんです。なかなかいい曲です。最初だけですけど、空がある限りという曲です。はい、よろしくお願いします。はい、中島みゆきの一へというアルバムから空がある限りでした。おはようさんです。三条五湖町を下がったラジオカフェから生放送でお送りしています。先ほど京都新聞のニュースをいくつか出させてもらったんですけども、下田さんの方が道田美術の方で話がちょっとあると
。まあ、京都では明治2年に小学校がいっぺんに64校できましてね、っていうそういうのがあるんですけども、あの道田高校も道田美術高校も実はあの今度移転するっていうのを今聞きましたけども、今の道田高校の場所ではなかったんですね。もともとは日吉ヶ丘高校の美術科だったんですね。でもうきらぼしのごとくのっていうぐらい あの画壇の有名な方とか、あの漆芸漆とかいろんな卒業生がたくさん出てはるんですけども、実はその統廃合で京都の小学校中学校はどんどん、まあ、5つ6つが一緒になってっていうなってきてますけども、道田高校もあの実は道田中学だったんですね。で、まあ、もともと小学校になったわけですけど、戦後道田中学になって、でそれが統合になって他 あの中学に行かされはって、その後に道田美術高校、日吉ヶ丘の美術科が移転してきてっていうことだったんですけど、その時に京都市が主導してその移転を決めたんですけど、それをものすごい猛反発を食らって、地元でもう一軒残らずあの反対のビラが家にずらっと並んでましたね、はい、あれがまあ統合の第一歩っていうかだったんですね。で京都市はもうそれに懲りて、次の統合からは自分からは言わない、地元から統合してくださいというのを待つ、そういう政策に変えたんですね。ある面兵糧攻めで あのもう統合してもらうのはもう困るというところまで追い込んでいくやり方でしたね。はい、まあ、そんなんで今度またそれがね移転しはるになって、ね、2回目の移転ということですね。はあ、まあ、そんなんはちょっとふと思い出しましたんで、
はい、はい、ありがとうございました。歴史いろいろありますわね。
そうですね、は
い、それではエイミさんの方に移らせてもらって、はい、トランプ大統領の就任をめぐってということでよろしくお願いします。まずちょっと
そうですね、はい、ありすぎて先生にちょっとチューズしていただいて、久田さんとかどのトピックから入ればいいでしょう。
まあ、まず先週の金曜日のですね、演説をどういうふうにご覧になったのかというのが聞きたいですよね。
あの演説は短いし、彼の言葉で語って、まあ、あの原稿も読まないで話したということではあるけれども、もうトランプならではの演説ですよね。もう内容についてはもう皆さんも言うまでもなく、アメリカの大統領としての中身はどうかって言われれば、それは問われるところだと私は思います。ただ、まあ、本当に日本の人たちが考えてくださっている以上に、アメリカの国内っていうのは大変な状況に置かれているわけですよ。ですからやはりそういう中でアメリカ国内を大事にしていきたいという思いですね。そこを、まあ、巧みにトランプはそういう白人層の人たちに訴えかけていったという、まあ、ポプリズムの流れによって誕生した大統領と言えますよね。まあ、だからそういった彼にふさわしい演説内容だったんじゃないでしょうかね。で、まあ、私は個人的なことだけれども、棚橋さんじゃないですけれども、よく私アメリカの友人たちと議論になった時に最後に感じることがあって、あなたたちは口ばっかりじゃないかということをつい言う口癖があるんですね。若い時から、うん、オールトークノーアクション。で、私も家庭の中ではパートナーは白人の部類になるのでこうずっと議論していったら、最後はいつもあなたはオールトークノーアクションだってよくというか言い続けて半世紀なんですよね、あいつとパートナーになって以来で、そしたらトランプがしっかりとそれを言ったわけですよ。演説の中でご存知と思いますね、はい、オールトークのアクション。さすがに私はそれだけ聞いて立ち上がって拍手したら、息子もいてブライアンもいて2人にボコボコにされたんですね。母さんが言ってるレベルと違うんだぞと、世界のリーダーを目指さなきゃいけない人間が言ってるようなことでは話になんないじゃないかって言われたんだけれども、ちょっとなんか可愛らしく思ったという、こちらまで次元が違ってきたというところですね。
まあ、これはあれですね、政治家がそうだって言ってますよね。
そうそうそう、
ね、だからそれは僕はすごいなと、
そうだからそれはもう言い切れる破れかぶれ的な性質です ね、うん、そこはちょっとまあ、よう言うたなとは思うんですよ、うん、本当に彼は言いましたからね、今までの政治家たちは口ばっかりしてないじゃないかって、もうそれはもうみんなが思っていることなんですよ。だからそこを言い切った、それにまあ苦い顔をしてた幾人かの政治家たちもいたわけだから、寒空の下で、うん、その辺のやはり強烈なインパクトは私あると思いますね、はい、であと、まあ、いろいろ申し上げたいこともありますけれども、まあ、就任式の外ではあれだけ激しいデモが繰り広げられていたという中では、まあ、明らかにアメリカの社会そのものが分断してしまってるっていうところですよね。でも、まあ、デモの種類もいろいろあって、静かに平和的にデモを繰り広げようというふうに行動した人たちもいるわけですよね。で、彼らは、まあ、平和的にっていうのは変だけれども、例えば就任式に入るのには入場券がいるわけですよね。で、その入っていく入り口のところにたくさんの、まあ、警察隊、機動隊などが不法に入っていかないように、うん、ガードしてるわけですね、うん、でその中にチケットを持ってる人たちが入ろうとするのを、まあ、阻もうとして座り込むデモ隊がいたりしたわけですね。であるいは もうご存知のようにマクドナルドやスターバックスを手当たり次第にもう暴徒化していったデモ隊も一部にいたっていうところなんですけれども、あまりマスコミでは明確にされていないのはですね、やはりデモ隊を組織化している存在があるということですよね。彼らはデモ隊に衣食住を与えて、万が一拘束されたりした時には弁護料も支払いますよと、だから大いにデモを牛耳ってくださいという、そういう人たちもいたということなんですよね。だから非常にこの今までにないような不可解な状態ですね。でじゃあその今言った衣食住などを提供してっていうデモ隊を牛耳ってる黒幕はなぜそんなことをさせるかといったら、要するに、まあ、トランプの収入を阻むためにワシントンを麻痺させると、交通麻痺、周りとあらゆることを麻痺させていくといった動きを、まあ、如実に見せてたっていうところですよね。だからそういった意味合いでも非常に今までにない就任式であったということですよね。皆さんご存知のように翌日の女性たちのデモですよね。あれはもうかなりの数になったと思いますね。あれもやはり目的というのは2つあって、1つはかねてからトランプは女性蔑視の発言が多かった、まあ、それに対する抵抗もあるんだけれども、あともう1つは、まあ、トランプによって共和党政権が誕生しましたから、共和党は中絶は絶対させるという強い意思を表明していますから、中絶をさせないことに反対する女性たちですよね、のデモもかなり一緒になって激しかったということですね。でもその中でやはり同じ女性たちでも、カトリック系の女性は中絶はしてはならぬという中絶反対の方向にあるわけですから、その人たちも一緒に女性デモの中に入ってきて、まあ、一緒にデモを繰り返すんだけれども、まあ、あのスピーカーそれぞれスピークアップしますよね。マドンナも来てスピークアップしたけれども、中絶反対派の女性たちは残念ながらスピークアップさせてもらえなかった、つまりあのポイコットさせられたという、そういう、まあ、内輪の現象もあったというところなんですよね。で私はあのもう一つ改めて言っておきたいのは、確かにトランプに大問題はあるんだけれども、ここでもやはりマスコミの立ち位置っていうのは非常に曖昧だったんですね。その翌日の新聞で皆さんご覧になったと思いますが、オバマの8年前の時はもうあれだけ埋め尽くした沿道、ところがトランプの場合はこんなに少なかったじゃないかという、特にそのニューヨークタイムズがそう出ていますね。でとんでもない話で、これね朝ね私はこのニューヨークタイムズが公表したんですが、これ朝一番に沿道に集まってきた人たちの写真なんですよ。朝ですからそれはみんなそんなに早く集まってこれないじゃないですか。でそういう人がまだ集まりきってない、そんな時間帯の写真を撮ったというところに、私はニューヨークタイムズもちょっといい加減やなと、一貫してトランプに対してはそういう曖昧な面があるなというのは、私は改めてね大手メディアにしては残念だなと思いました。でさすがにトランプはそれに対してデタラメだっていうのは、これは言ってしかるべきだと思いますね。そこまでも全てありとあらゆることが非常に稚拙な現象にどんどんどんどん流れ込んでいってるというところなんですよね。いかがでしょうか、お二方。
私もですね、京都新聞にあの就任演説の原訳と、はい、あの原文が載ってるので、はい、両方読ませてもらったんですけども、はいはい、まあ、一般的には、まあ、選挙の時もヒラリーが圧勝で、はい、あのトランプは泡沫候補みたいなね、はい、そんな報道されてましたよね。あれも意図的だっていうのも感じますし、で今回の今エイミさんがおっしゃったこの写真 も、うん、もう一目瞭然に比較してますけど、確かに時刻が違ったら全然違いますよね。
違ってきますよね、うん、はい、
でこの演説の中で私個人的にはアメリカっていうのは 影の政府があって、政府とか権力者がいて、その人たちが牛耳ってるカーネギーかなんか、うん、どうしたらいいか知りませんけども、そういうなものが僕はあると思ってるんですけども、その中で演説の中でそのワシントンだけが栄えて、他はダメになったと。で、エスタブリッシュメント、その支配層がは儲けて乾杯してるのに、一般市民はもう食べるのにも困るぐらいの悲惨な状況だと、これを私は救うというのは、ここは僕はすごい正しいと思うんですよ。で、今までのその、あの影の政府権力者の息のかかってない初めての大、初めてか分からないけど 大統領じゃないかと、
そういうことですね。
ケネディとかはそれに逆らって消されたと。で、そのトランプも就任式までに暗殺されるんじゃないかという話も出てましたよね。まあまあ、無事にならありましたけど、でこれからはもうちょっと分かりませんね。で 9.11 も、もう自作自演だっていうのはアメリカ人はみんなもう思ってますよね。で、トランプはそれを暴くと言ってますから、ますます危険にさらされてるなと思いますね。だから、まあ、確かに人格的にとは分かりませんけどね、今までにないことない形の大統領であるというのはもう印象付けられました、この就任演説で。
そうね。で、確かに彼は選挙キャンペーン中にも崩れてしまった小さな小町とか村をくまなく訪ねていって、その現象を目の当たりにして、本当にこれではいけないと、覇権主義どころじゃないじゃないかというふうに言い出しているわけですね。で、昨年の12月にオハイオのシンシナティという町でですね、彼は演説をしたんです。で、それはどういう演説をしたかといいますと、まあ、今後のアメリカはもう他国の政府を転覆させたりする、そのようなことはもう一切自分になったらしないんだと。で、その目的のために使っていたバジェットをですね、国内のインフラ投資などに使うと。で、もっともっと国内を立て直していくんだということを、まあ、盛んに言ったわけですね。で、同時にイスラム国ですね、 ISIS の破壊のためにはいかなる国とも一緒になって戦っていく、これは暗にロシアと仲良くして ISIS を撲滅の方向に持っていくんだっていうふうに、まあ、演説をしたわけです。で、その時にやはり今久田さんが言われたようにですね、なんて言うんでしょうね、アメリカは当然ながら軍事産業を牛耳ってる人間が相当お金を持ってるわけですね、作って。だから軍事産業やネオコンたちは激しくそのトランプの物言いに対して怒り出したわけですよ。ですから、もうとにかく彼らは何をしたかっていうと、それ以後も CIA や NSA ですね、例えば FBI を大動員して、トランプはロシアの不正によって選ばれた大統領なのだというふうなみなし方をして、トランプ追放運動を以来開始し続けて今日にあるということですから、そういった動きも明らかに今回の大統領就任に至っては現実的にあるわけですね。でも、そういった側面さえもアメリカのマスコミは注目して報道しようとしてないという部分がまだあるんです。
何を報道しようとしないんですか。
いや、今のトランプの12月1日のシンシネスで行われた演説の内容について、はい、そういうふうに言いましたということで、今までであればもっともっとその内容を重視して、これはアメリカの国益に非常に大きな影響を及ぼしていくことなんですがね、そういったことをもうフォーカスするほどの姿勢が重く強く見られてないわけですよ。ですから、そういう状況から考えると、その就任式で朝一番にね、広場を取って、こんだけの人間しか来てないですよと、いかにトランプは人気がありませんよなんていうのを大手メディアが平気で載せていく。で、載せたその記事が世界中に拡散されてるわけですよね。だから、そんな非常に何と言うんでしょうか、稚拙な想定外の事態がどんどんどんどん今アメリカではびこり出しているということですよね。だから、久田さんがおっしゃるように、陰謀的なことばかりではないんだけれども、まあ、現実にトランプが言いたいのは、もうアメリカの覇権主義はごめんだと、 もうそんなどころじゃないと、国内は行くところまで来てしまってるんだという意識は彼の中にはあることはあるんですね。やっぱりだからそれを口に出して言えると、今までずっと隅に追いやられてきた人たちですね、特に白人の貧しい人たちはどうしてもトランプに託したくなるという、そういう状況ですよね、今のところはね。ですからまあ100日間これはハネムーンですから、そこは少し私はどういう方向でトランプ自身もオールトークノーアクションにならないように動いてくれるかというのはちょっと注目したいところですね。だから頭ごなしに日本のマスコミもそうだけど、あかんあかんって言ってるのはちょっと私はいかがなものかなと思いますね。
先ほどのあれで補足ですけど、私が注目した部分は、今日のスピーチの中でね、今日の式典には特別な意味がある、単に政権交代を実現し権力が政党から別の政党へと移っただけではない、権力を首都ワシントンからあなた方国民に返還するのだというところがあれですね。それとあまりにも長きにわたって政府から恩恵を享受するのは首都にいる一握りの人々にとどまり、国民にはしわ寄せが及んできた、ワシントンは繁栄しても国民が富を享受することはなかった、政治家が潤う一方で職は失われ、工場は閉鎖された、支配層は保身に走り市民を擁護しようとはしなかった、支配者の勝利や成功は皆さんの勝利や成功とはならなかった、支配層が首都で祝杯を挙げていても懸命に生きる全米の人々に浮かれる理由はなかったっていうふうな、このあたりのとこがほんまやったらええなと、本心で言うとあったらそれはいいなと思いますね。
まあ、でもそれをね、トランプのイメージからして神を見ないで言うっていうのはちょっと私はすごいなと思いませんですか。
そうですね、
はい、
いやでもその国民のね、国を、まあ、国民の手に取り戻そうということなんですけども、うんうん、まあ、そのワシントンの人たちがその結局いい思いをしたと、はい、要するにその政治の中枢部の人たちが、はい、しかし自分もいい思いをしてきたわけですよね。そのアメリカの要するに大金持ちたちは散々いい思いをしてきたわけですよね、うん、そのために格差が広がり、はい、でますますこの中間層が引っ込み、苦労しているというか、明日のことが考えられないような人たちがたくさん生まれたわけじゃないですか、うん、でもそれをその一番いい思いをしているのは自分たちだったのに、そこがすっぽり抜けてますよね、スピーチの中に。だから私全然その説得力がないっていうのは、自分がいい思いをしといてそのここまで来たのに、で今度の閣僚の顔ぶれからしてその庶民のことを考えてるんですかというと、全く考えてないんじゃないかと言われてもしょうがないですよね。全部金持ちなんですよ、だって、
まあ、金持ちじゃないと政治家になれないからね、まず
いやでもその彼が指名する人たちは、まあ、本当の政治家っていうか、その投票で選ばれた人たちじゃない閣僚がいっぱいいるわけですよね。そのメンバーからするとね、顔ぶれからすると本当にこの人考えてるのっていう感じで、なんかスピーチですっぽり抜けた部分っていうのは何なのかまあ、
だからスピーチで抜けてるのは、例えばもちろん外交政策も本来であれば言うべきだし、いくつも言わなければいけないことありますよね。でもそこのところは本当に抜けていて、国民のに対する思いをどんどんどんどん、特にその彼を支持してくれたね人たちへの思いの演説になってしまってるっていうところは本当にあるけれども、
でも簡単に言えば雇用のことですよね、はい、雇用ですよね、まあ、産業を立て直して、特に一次じゃない、二次産業を立て直してっていう考えですね、要するに工場を元に戻、アメリカの中に戻せとか、そういう発想ですよね。で今までなんでそうなってなかったっていうと、アメリカ国内に工場を作ると人件費が高くなるから外に出したわけじゃないですか。戻して成り立たないですよね、簡単に考えて。続かないですよね、そんなことやっても全くなんか見えないんですけどね、
まあ、めちゃくちゃといえばめちゃくちゃなんですけれどもね、先生やっぱりそういうことをめちゃくちゃ言って して国民を煽って大統領になれる時代にね、アメリカもなったということなんですよ。で、それは大きな変化なんですね。同時に例えばバーニー・サンダースというのは敗れちゃいましたけれども、まあ、民主党の中から追い出されたんだけれども、彼はですね、あの民主社会主義なんて言われたらもうイコールそれは共産党のイメージがあるわけですよ。そういう人たちも70年前だったら立候補できなかった、本当に色眼鏡で見られてるはずのアメリカの社会が今回受け入れて、あそこまでの票数を伸ばした支持者が出てきたっていう意味合いから考えると、アメリカでも一つの大きな変革が起きているっていう部分も今回の、まあ、選挙で明確になってきた部分もあるということなんですね。ちょっと締めくくりにしましょうか、はい、
なんか今までね、自分が聞いてきたイメージ、日本の中でこのトランプのこと聞いてきたイメージと、エイミーさんの話と今の演説のとか聞かせてもらうと、ものすごく複雑に今なってます。ちょっとね、で大黒先生の言われるような話のところからまたね、ぜひちょっと整理してなんかこう ね聞いてみたいなという気もしますけども、はい、まあ、ここでちょっと一区切りつけて、はい、吉永小百合さんの曲を聴いていただきたいと思います。寒い朝、はい、吉永小百合さんの寒い朝、今日ぴったりの曲でした。ラジオカフェおはようサンドス、テーブルを囲んでの生放送でお送りしてます。この放送をお聞きの皆さんでご意見や話題や情報などありましたら、メールやファックスで寄せていただいて、お話の中にも入っておりますよ。メールアドレスを申しますと info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp。 ファックスの番号は京都 075-253-6901 253-6901 です。どうぞよろしくお頼申します。ただいまの時刻は11時19分ということです。はい、では今日の、ゲストお話を聞かせてもらいたいと思います。石飛玉さんということで、先ほどちょっと最初にご紹介しましたけども、もう一度、機関証言を、聞いて今日までずっと活動してこられたということで、ラーゲリーから帰ったオールドボーイという詩ということで、証言を集めてきてくださってます。そのお話を聞かせてもらいたいと思います。じゃあ、石飛玉さん、よろしくお願いします。
私は、2008年からですね、今日も京都の朝寒いんですけども、シベリアの方は冷夏、冬になると 4,50 度になるそうなんですね。でそういったところに戦後間もなくですね、戦争が終わった時に、なぜかわからないけど連れて行かれた人たちのことを知ってたまたま知ったんですけれども、たまたまそういうことを知ってたのは、まあ、昔からシベリア抑留っていう言葉は知ってたんですけども、具体的にどういうことかなと思い始めたのはもう2008年に嵯峨野の、京都の嵯峨野のですね、産業移動100人集会費っていうのを訪ねていった時に、そこに辞める子を背と胸に抱き引き上げる満州寺遥か祖国目指してっていう歌碑を見た時ですね。その隣にたまたまそのお連れ合いのご主人であるか方のシベリア送りを歌った歌碑があったんですね。でもその前からちょっと満州のことには、満州に学徒動員で出かけていった女学生たちのことをちょっと5分間の映画にしてたもんですから、そこにちょっと目がいったんですけども、まあ、そこからそこから シベリア黒竜の体験者の人たちの話をもし聞くことができたらなっていうのが芽生えていって翌年からつてを頼って一人また一人っていう形で始めました。
このシベリアから帰られた方をこの探していくはるっていうのはその一人一人って言っても大変な活動だったと思うんですけどね、どういう、
まあ、本当に芋づる式で知り合いにたまたまロシア語の通訳の方がおられたのでその方も本当に十数年ぶりに偶然ばったり会って、まあ、そういうことで昔のあれを取り回してそこから始まったわけなんですけど、それからは出演者の方とか最初にパイロット版を作ってですねでそこに来ていただいた方から自分も緑竜者だっていうじゃあどうぞっていう形で徐々に広げていって、先々週、岩倉の方がインタビューしたのは90体験者としてのインタビューとしては95人目になります。
そうですか、すごいですね。ものすごい人数、95名も聞いてそれでずっとこの記録というのはどういう形で記録に残してあります
か？DVD の形映画の形にしてドキュメンタリーの形にしてもう京都でも毎年1回は必ず上映会やるようにしてます。
そうですか。じゃあ1年に1回そういう機会を作ってはその度にそこまでで集められた上映会とか新しい方の上映とかを
作ってるという、はい、そうですね。まあ、本当は全国展開したいんですけどなかなか東京と横浜 と、愛知県の小さい町とか、大阪神戸大阪では近年も毎年夏1回は開いていただいてますし去年は神戸でもやっていただきましたし、まあ、細々と上映会やっておりますのでぜひ今年の8月にはその3の前編を上映したい今毎日しこしこと制作の始めてますのでぜひご来場いただけたらと思います。
これは前編と後編を一緒にして全部を集めたような
形で、ですね、
再編集されてるんですか？
その1っていうのが2009年に発表した時には前編後編一挙上映したんですけどそれでも2時間40分だったんですね。でその2はもう前編だけでも2時間超えるっていうことになってるのでその2からは前編後編と分けて始めてます。でそもそも私がこれをやり始めたのは満州っていうあんな広いとこからですねどうして60万と言われる数字の正確な数字は分かってないんですけどもそういった人たちが退去どうやってソ連に当時のソ連に行ったのかってすごい不思議だったので、まあ、なぜなんだろうというところが始まって本当は私の関心はその前編にあるんですけどパイロット版だとかやってたら向こうでの生活とかそういったことを知りたいということで後編という翼竜編というのは皆さんの希望で始めたというところなんですけどもやっぱり時間的にやっぱり後編の方が長くなるのでまあその前編の場合は満州といっても満州ばっかりじゃなくて朝鮮半島とか樺太とかいわゆる千島列島からも向こうへ寄せ集められてるっていう、まあ、本当に人それぞれいろんな形で向こうに強制抑留されてるっていうことです。
一体あれは何だったのかとこう問いかけられてますけど それ一言では難しいと思いますけどここでねおっしゃるのはでもなんかこうどういう思いでねそういう言葉をこうここに書かれてるのかなというのを思うんですけど、
そうですね、その一体あれは何だったのかっていうのは、その位置に出演されてる方の、感想なんですね。インタビューの中でそういうふうにおっしゃってて、まあ、それをキャッチコピーに使わせていただいてるっていうことです。でそれは私がずっとやっててもやっぱりそれは一体何だったのかっていうのは やっぱり70数年からずっと皆さん引きずってこられてるっていう、これ上映会の時言ってるんですけども、皆さん、私がインタビューしたのはその1の時は平均年齢が85歳で、その2が88歳ぐらいで、今その3の方はもう90歳ぐらいになってるんですね、平均年齢が。でも私がお会いしてるのは超高齢社会の方たちなんですけども、連れて行かれた時は20歳前後の方なんです。中には16歳ぐらいの方もいらっしゃるし、帰ってきた時まだ10代っていう方もいらっしゃいますし、ということは皆さん71年前は選挙権がなかった方たちなんですね。
なるほど。
25歳からですか、はいはいはい、しかも男性だけですし、私はインタビューした中には女性もおられるんですね。いわゆる看護婦さんなんですね。従軍看護婦の方たちですね。で、中には向こうで従軍看護婦でない女性の方も抑留されてます。だ、そういうことがインタビューしていったら徐々に分かってきたんですけれども、まあ、そういうことで本当に自分たちは投票権もなかった、選挙権もなかったっていう時に徴兵されたり、いわゆる徴兵でないけれども民間人の方でも行かれてるんですけども、どうしてそういうことになったのかって、本当に理不尽なことをもう一度改めて今本当に今の社会知ってほしいなと思います。すごい早口になってすいません。
なんかこうどういうふうにねお聞きしていいのかわからない、なんかこう聞くだけでね、シベリア の、 その具体的なことはまだ全然ね聞かせてもらってなくて、 もう場所だけでもなんか何とも言えない思いがね、その年代19、20歳ぐらいでね、そんな寒い国間のところでどんな思いでね日々を過ごしてこられたの、よくみんな語ってくださったんですね。そうい
うことですか。先ほど95人に体験して95人にインタビューしましたって言いましたけども、問い合わせインタビュー の、 依頼をしたのはその倍以上の人です。そうですね、なかなか皆さん、いろんな思いがあるので、それと一番ずっとインタビューしてきた中で思うのは、皆さん本当に自分たちは生きて帰ってれたからよかったということで、本当に向こうで亡くなられた同僚の方とか、たまたま知り合った人たち含めてですね、本当に思っておられるっていうことをすごく強く感じます。だから自分たちは生きて帰ってから今ここでインタビューに答えようっていう、そういうお気持ちなんだなっていう、ですからぜひ皆さん見ていただきたいと思います。
山崎豊子という作家がいましたね。彼女は不毛地帯っていう本を書いても今から40年ぐらい前だと思いますよ。でその中にもシベリアのラーゲルでの様子が出てきて、あれはすごく生々しいですよね。もう寒空に我慢できなくて、寒さに自分の方から指を切って死んでいきたいとかね、シャバシャバのボルシチの汁と黒パンだけだ、それだって取り合いをして、お互いに日本人同士がっていう、そういう圧力がたくさんあったっていうのが生々しく描写されてる、描写ですか、されていますけど、そのようなお話もされました。
あります、はい、一口にあるラーゲリっていうか強制抑留地はですね、シベリアだけじゃなくてカラフトとか、もう本当に、帰ってきて11年抑留されてた人なんかはもう北極の近くに、地名は忘れましたけど、北極の近くなんです、もう本当に。それとグルジアとかですね、その辺まで国会の方ですね、というかモンゴルの方もウランバートルの方もおられますし、ウランバートルに行かれた人は京都の方なんですけども、本当に今 の、 ウズベキスタンとか、そういったところを全部含めて昔の旧ソ連圏ですね、だから抑留中の生活ぶりも様々なんです。あまりにもひどかったからお話しできない方もいらっしゃるんではないかと思います。
ぱりそれを、はい、話せる、
そうです、
ね、いうこと自体も大変なことです
よね。そうですね、まあ、話したくなかったけど、うん、もう今話すんやっていう感じで話していただける方もいらっしゃいましたし、
戦争がいけないんですよ本当にそれに尽きるわけです。
私の父もね、あのビルマで戦争に行かされた世代なんですけども、2年間捕虜になって、イギリス軍の捕虜になってビルマに滞在してたんですけども、その時にね、まあ噂というかそういうなんで、男はみんな去勢されてシベリアに送られて労働に従事させられるというのが、まあ、まことしやかにそういうような情報が飛び交ってたというのは聞いたことありますね。それとお客様のうちのお客様の中でもやっぱりシベリアから帰られた方というのはいらっしゃいましたので、うん、そういうようなことも聞いたことがありますし、もうそれはもう想像を絶するというか、もう文字通りもう考えられないような環境の中で、うん、食料も十分与えられずに働かされてでっていうのは何回も聞かされてますので、その本当に、まあ、今エイミさんおっしゃったように戦争が全て悪いんです。で、人が人でなくなるのは戦争なので、まあ、当然ですよね。当然となんですけども、そんなことを平気でやっちゃうというところに怖さがありますね。もう二度とこういうそういうことが起こらないようにしてもらいたいと思います。
本当そうです。
はい、ありがとうございました。ぜひまたこの活動ね、ちょっと大変だと思いますが続けてお願いしたいなと思って、また
私たち、ね、始まったのはでも戦争ですけど、その戦後ですからね、これ、うん、戦争終わった後の話なので、
まあ、今のこのお話でシベリアの抑留のね、こう歴史をきちっとこの記録で証言として集めておられるということで、石飛玉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ機械や草の根の上映会もされているということですので、またぜひこれに興味持ってぜひ映画化したいとかおっしゃる方あれば、この今日言葉の、あ、すいません、ラジオカフェの方へね連絡いただいたら連絡取れると思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではここで次の曲一曲いきたいと思います。クスヨさんの歌でコマンサバ、はい、クスヨさんの歌でコマンサバでした。ここでちょっとご紹介したいこととお願いしたいことがあります。3.11 甲状腺がん子ども基金ということで、 3.11 の福島の被害に遭った子どもたちの甲状腺がん の子どもたちに基金を集めようということで、2016年の9月に始動したということなんですけども、この取り組みが始まってますので、ぜひ皆さんで大きく育てていただきたいということで、ちょっとこのことについてエイミさん、せっかく来ていただいて、
そうですね、はい、もう7年目になります。3月11日で福島の子どもたちが今どんどん甲状腺がん、あるいは甲状腺がんの疑いが出てきていますね。これ放射性物質の後遺症が出てくるというのは4年5年6年と言われ続けているんですが、これからどんどん膨れ上がってくると思います。まあ、そういう中で少しでも子どもたちに何かできるのではないかということで、昨年の秋にの東京での有志の人たちが甲状腺がん子ども基金というのを立ち上げられました。私とても立派なことだなと思うんですね。で、私仕事なんですが、まあ、いつも申し上げますが、私は母が広島原爆で被爆して、その後ずっと、まあ、体調が母も良くなかったですし、まあ、私自身もそういう中で来て、私は特に喉や耳のところにシストができるんです、嚢胞がですね。で、昨年の12月にお鼻のところに嚢胞がいっぱいできて、それを取るオペレーションをして、お正月明けにはちょうど喉、甲状腺ではないんですが喉のところにたくさんできたので、まあ、思い切ってそれを取り除く手術をしました。ですからちょっと普段より声が枯れてるというより声があまりうまく出てこないんですね。で、こういう状況も甲状腺がんのになった子どもたち、異常に私のような二次元的な状況でこれから苦しんでくる子が出てくると思います。まあ、その人たちに少しでも何らかの形での前向きになって って治療に励んでいけるような励ましの一端として私こういう基金が設けられたのとても嬉しいなと思いました。でこのパンフレット私の東京の友人がこういうものができたのよエミっていうふうに送ってくれたのと、まあ、彼女たちはいつもこの私たちが登場するこのエイミー大黒ヒサラ路線の番組をよく聞いてくれているもので、まあ、彼らに感謝の思いも込めてですね彼女たちが一生懸命この運動をしてくれているので、まあ、せっかくですから皆様にちょっとお伝えできればという子ども基金です。はい、
大黒先生何かこの基金についてはあんまり、
う
ん、
これについて、
は
い、いや初めてお聞きなの存じ上げてなかったので、
まあ、初めて私、はい、今日投げたもので、はい、失礼しました。
たくさんのね、はい、方がね、はい、呼びかけ人に入っておられる方で、うん、いただいているこのチラシにはその名前がたくさん、
う
ん、
そうですね、はい、でその中で本当に放射性物質っていうものは人体的に大きな影響があって特に子どもたちにはあるんだということを 3.11 の3時以後一貫して言って見える崎山久子さんっていう、まあ、お医者さんでもある方ですね。彼女が一貫して言ってくださってます、まあ、そういう人たちが中心となって立ち上がった基金ですのでまだまだ 3.11 は風化しているどころかこういう良識ある人たちで子どもたちへの眼差しを向けてくれているというのは私にとってとても嬉しいことだと思っています。
ホームページからも申し込みもできるということですので 3.11 甲状腺がん子ども基金ということで、うん検索していただいたら、はい、いろいろ情報も読んでいただけることができると思いますのでよろしくお願いします。ちょっと残り時間も少なくなってきたんですけど今日は大きなテーマでね出ただけでちょっと深めることはもう一つできてませんけど、うんまあ、これちょっと、まあ、1分ずつぐらいは十分お話していただける時間ありますんでちょっと思い残しのたくさん残しすぎるといかんので、
そうか、はい、ローマ法王ですけれどもローマンキャトリックのフランシスコ法王はですね、はいはい、就任式の後にですこういうことを言ってるんですね。ポピュリズムはナチスドイツの独裁者ヒトラーのような救世主を生み出しかねないということから警告したわけですね。とてもそれは素晴らしいなと思いました。で同時にその時に彼が言ったのは国境に壁や鉄条などを張り巡らせて外国人を締め出すという考え方も同時に批判してくれてるわけですね。で、まあ、そこは暗にトランプを批判しているということではあるんですけれども上手に彼はその時に締めくくったのはですねトランプ大統領について判断を下すのはまだ時期早々であると自分は思っていると。だからこれから彼がやろうとしていることを拝見しようではないかと判断するのはそれからでしょうと語ってくれたことはちょっと貴重だなというふうに私は思いました。本日の締めくくりです。エイミーの大黒先生。
いやでもそのね宗教家がそのちょっとやや無責任な発言かなと私は思いますけどね。思います。それでトランプさん そのマスメディアに対する対応と非常に気になっていて、はい、それで広報官も含めてですけれども質問を受け付けないとかですね、うん、丁寧な対応してないというのは明らかなのでそれはマスメディアに対する批判というのはあってもいいんですけれども堂々とやってほしいという感じがしましたけどね。
誰がですか。
トランプ。
あ、トランプが
およびその周辺の人たちちゃんと説明するんだって説明するというふうにしてもらいたいなというふうに思っていてそれは非常に気になってます。
これからのちょっと動きを期待したいと思いますけども、はい、じゃあ設楽さん、はい、どうですか。
そうですね、トランプさんも大統領にならって無事にでそのイギリスも EU 離脱それからフランスとかここでも右派勢力がどんどん伸ばしているということで確実にその世界は大きく転換していっているという感じがします。この中でその何が正しくて何が正しくないのかの自分なりに見つけていかなきゃいけないなというふうに思いました。
ありがとうございました。今日ゲストに来ていただいたのは山科石飛玉さんに来ていただきましてちょっとウクルジュの話を聞かせていただきました。 ありがとうございました。エイミー辻元さんとそれから小倉淳先生と設楽茂雄さんでお話し進めました。
ありがとうございました。
今日言葉の会の棚橋でございました。おおきに、ほな終わります。さよなら。